今日初めて、ね、教会に来ておられる、女学院の学生の方もおられます。ちょっと今日難しいですね、で結論を先に言っておきますね、イゼベルという王様の奥様、悪い、まあ、聖書の中に出てくる、何か悪い女性が出てきますが、その悪い王妃がですね、この世において悪どい生き方をしました。神様から離れた悪どい生き方をしました。そうすると、その王妃はその生き方に応じたといいますかね、そのような、死に方をしたということが、今日の聖書の箇所に書かれております。まあ、そのことが書かれます。まあ、2850年ぐらい前のお話です。で、カタカナの地名とかですね、このイスラエルの地域のその当時の町の名前、それから王様の名前がこう出てきますので、ちょっと分かりにくいと思いますので、まあ皆さんお手元に今日プリントをお渡ししておりますので、ちょっと後で説明をしますけれども、皆さんありますかね。ありますね。いや、プリントですが、あるですか、ね。まあ、それを見ながらですね、聖書を聞いてください。まあ、後で説明します。もう20年も前のことになりましょうか。まあ、私よりかこう一回り上 の, 知人がですね、その当時、その人は65歳ぐらいだったと思いますが、自分の死に方についてですね、いろいろこう研究しているみたいで、死に際の言葉をですね、いろいろこう、話をしておりました。まあ、死ぬ時にどういう言葉を言って死のうかということで、まあ面白おかしくですね、そういう話をしていたわけですけども、まあ、親族の人を枕元に置いて、まあ、いろいろと世話になった、先に行くぞさらばとか、そういうようなことを言ってたように記憶しております。まあ、その後彼がどのようになったかは分かりませんが、まあ、実際はそのようにいかないだろうと思いますね。まあ、そういう元気な時の思いと、まあ、気力体力がなくなっての言葉は当然違ってくると思います。まあ、でも私たちは、神様に対する感謝の思いを持って、死に行きたいと願うものです。まあ、今日の説教題は死に方が人生を物語るです。まあ、言い換えますと、その人の生き方がその死に方に現れると、まあ、そういった方が分かりやすい、でしょうかね。今日の聖書の箇所は、岩波訳ではイゼベルの最後という込み出しがついております。まあ、イゼベルというのは皆さんもご存知のように、大変なこの悪女、悪い、女です。まあ、聖書にはね、この悪女が数人登場します。このヨセフ、エジプトからで、首相宰相を務めたそのヨセフ、宰相になる前のヨセフに言い寄るこのパロの、役員の妻の話がありました。創世記にそれが記述されておりました。それからマルコの6章のところには、娘をそそのかしてヨハネの首を取ったこのヘロデアのことも、記述されております。そして今日の聖書箇所に登場しますイゼベルとその娘アタルヤですね、大変悪い、女性であります。まあ、今日の聖書箇所に至るこの直前のところをですね、14節から29節、この現代訳が非常に分かりやすいので、そこのところを拝読したいと思います。 まあ、皆さんもご自分の聖書で目で追っていただきたいと思います。まあ、最初に列王記下、列王記に列王記ですね、9章の14節から16節を拝読します。現代訳です。こうしてヨシャパテの子でニムシの孫にあたるエフはヨラム王に対して謀反を起こした。その頃ヨラム王はイスラエルの全軍を率いてラモテギルアデでシリアのハザエル王の軍勢を防いでいたが、傷を負いそれを癒すためイスラエルに帰ってきていた。エフは将校たちに言った。世が王になることを本心から願っているならこのことをイスラエルに知らせてはならない。それからエフは戦車に乗ってイスラエルへ向かった。イスラエルにはヨラム王が占領しており、ユダのアハゼヤ王も見舞いに来ていた。ね、このところ、だいぶこのカタカナの地名、カタカナの王様の名前が出てきましたね。それで、この皆さんにお配りしているこの紀元前9世紀のこの地図とですね、その下王様の治世の年代が書かれておりますけれども、そのところを少しですね説明を加えておきたいと思います。皆さんのよくご存知のガリラヤ湖がありますね。それからこうヨルダン川が約110キロぐらいこう南に下って、そこに死海ですね、南北85キロのその死海がございます。でこのヨルダン川の南部東西ですね、まあ、この地図でいきますと左右、両方のところヨルダン川を挟んでこのイスラエル王国というのが当時ありました。そしてこの死海のこの地図の左側ですね、これは、西側になりますけどもユダ王国、このずっと下の方までユダ王国でありました。でさっき今ほど読みましたそのラモテギレアドというこの地名ですね、口語訳ではラモテギレアデというふうになっていますが、まあ、新教徒訳ではラモテギレアド、まあ、同じところでありますが、まあ、ガリラヤ湖からまあ20キロか22、3キロこう南に下って、それからこう、40キロぐらいこの東側に行ったところの町の名前ですね。そこで上のこの地図の上の方のアナウンという大国から、攻めてきたわけですけども、このイスラエルの王様がそこに、戦場に出て行って傷を負って、そしてそのヨルダン川のこの、地図の左側ですね、ヨルダン川から15キロぐらいのところイスラエル、これも口語訳ではエズレルになってますね、そこに占領をしていたと。そこにこのユダ王国からの王様もそこに見舞いに来ていたと、そういう背景ですね。まあ、その左側のところにメキドというのこれから出てまいりますが、口語訳ではメギドですかね、そこにイスラエルから15キロぐらい離れたところに、あります。ここまで、まあ、それはそこのところでまた説明いたします。まあ、地図を見ながらですね、それから下、下にこの王様のイスラエル王国とユダ王国の王様の年代にずっとこう順序に書かれておりますが、今日登場しますところは、イスラエルの王国のヨラム王ですね、紀元前850年代、それからイエフ、口語訳ではエヒウですね、新海訳ではエフ、新教徒訳ではイエフという訳になっておりますけども、それは訳の違いで、みんな同じことでありますが、その辺の王様が登場いたします。まあ、その資料を見ながらまた聖書を皆さんの聖書で目で追いながら聞いていただきたいと思います。 来週はスティーブンス・エイコ先生がイスラエルのことについてお話をされますので、まあ、少しこうの地図役立つかもしれませんね。このエフという人は北イスラエル8代目の王ヨラムですね。6年間治世をしましたが、ヨラムのこの配下の将軍ですね。ですからこの謀反を起こしたということになっておりますが、まあ、実際はそうじゃないんですが、エフのヨラム王の次の王がエフですね。エフは結構長く国を治めております。27年くらいですかね、27年くらい国を治めることになります。ラモテ・ギルアでは今こう説明しましたね。このヨルダン川のこの地図で見れば右側のところですね。それからイスラエルも同じくこのヨルダン川のこの地図でいけば左側、西側のところ、25キロのところの一つの町であります。この地図を見ながらですね、また王様の年代を見ながら、今から17節から29節までを現代訳で拝読しますので、聞いていてください。イスラエルの物見櫓で番をしていた見張りの者が見ていると、エフの一帯が近づいてくるのが見えた。それが誰のものかわからないので、誰かがやってくると叫んだ。ヨラム王は騎兵を送って調べさせよと命じた。騎兵が言って、王様はどのようなご用事かと言っておられますと言うと、エフはそんなことはどうでもよい、後からついてこいと言った。見張りの者はそのことを報告した。騎兵は行ったきり戻ってまいりません。そこでヨラム王はまた別の騎兵を送った。彼が言って、王様はどのようなご用事かと言っておられますと言うと、エフはそんなことはどうでもよい、後からついてこいと言った。見張りの者はそのことを報告した。騎兵は行ったきり戻ってまいりません。あの戦車の御し方はエフ将軍によく似ています。気違いのようになって御しています。ヨラム王は戦車の用意をせよと命じた。戦車が用意されると、イスラエルのヨラム王とユダのアハゼヤ王はそれぞれ別の戦車に乗って出て行き、エフを迎えに行った。彼らはイスラエル人ナボテの持っていた土地のところで彼に出会った。ヨラム王はエフを見ると、エフ、用事は何かと尋ねた。エフは、用事も何もあるものか、あなたの母イゼベルの罪が満ち満ちている限り、この国に祝福はないと言い放った。それを聞くと、ヨラム王は手綱を返して逃げ出し、アハズヤ王に反逆だ、反逆だと叫んだ。エフが力いっぱい弓を引き絞り矢を放つと、矢はヨラム王の心臓を射抜き、ヨラム王は戦車の中に倒れた。エフは復官のビデカルに命じた。これを運んでイスラエル人ナボテの持っていた畑の中に捨ててこい。昔我々がアハブ王の後に馬に乗って従っていった時、主がアハブ王に下された宣告を思い出すがよい。私は昨日ナボテが殺されたことを確かにこの目で見た。それと同じように無残な死に方で死ぬようにさせると主は仰せられた。それで主が仰せられたように、その死体をあの畑に捨ててこい。ユダのアハズヤ王はそれを見ると、ベテハガンへの道を逃げた。エフはその後から追いかけて、あいつも撃ち殺せと叫んだので、ユレアムのそばのグルの坂道で戦車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドまで逃げていったが、とうとうそこで死んでしまった。アハズヤ王の家来たちは遺体を戦車に乗せてエルサレムに運び、そこの王室墓地に葬った。 アハズヤはアハブの子ヨラム王の治世第11年にユダの王となった。以上でありますが、本当にこうね、たくさんカタカナが出てきますから分かりづらいですね。でもまあ最初に申しましたように結論は、神様が離れて、悪い生き方をするとそのような死に方をするということでありますので、メキドという町の位置は先ほどですね、説明をしかかりましたが、この黄色でマークしておりますイスラエルの15キロ西のところにあります。そこからユダの王の遺体をエルサレルまで持ち帰ったわけですから、このメキドからこのエルサレルまでは直線距離で80キロぐらいの距離であります。イスラエル人ナボテの所有したブドウ畑はこの北イスラエル6代目の王アーブですね、の宮殿の近くにありました。この地図のイスラエルのところですね、この近くに宮殿があったわけです。王はこれを買おうとしましたが、ナボテは先祖から受け継いだものであるからといってこれを拒否しました。売りませんでした。そのためこの王妃イゼベルは悪計を持って悪い計り事をしてナボテと彼の子らとを撃ち殺し、その畑を王の所有としたわけです。この前の預言者エリアですね、エリアはこのことをその罪を強く責めております。このことは列王記の上21章に詳しく述べられております。ところがこのアハブとイゼベルの子ヨラムですね、がまさにその場所で矢に当たって死にました。父親と同じような死に方をしました。この出来事は偶然のようにこの見えるわけですが、F はこのエリアのこの予言、列王記上の21章にこのエリアの予言のことが書かれておりますが、その予言を思い出してこのヨラム王を殺したことはこの単なるですね、そういう反乱、無恩とかいうことではなく、また因果応報というようなことではなくて、神の裁きだ、そういうふうに、信じていたわけですね、この F は。ですからこの F は予言の内容が成就するようにこのヨラムの死体をナボテの畑に投げ捨てました。このイスラエルのこの地図のその近くですね、ナボテの畑に投げ捨てたわけです。このユダの王アハズヤもメギドまで逃げて死ぬわけですけども、彼はダビデへの神の憐れみによってそのダビデの町に葬られました。エルサレムまでですねこの遺体を持ち帰ってそこで葬られました。この神様はこの悪しき人々によるそういう不条理な死をですね、忘れておられません。その時代が過ぎてもそのことを忘れずに裁かれます。幸いな人はこの悪者の計り事に歩んだり罪人の道に立ったりはいたしません。当時ユダ王国はこの悪しきイスラエル王国と同盟を結んでいました。イゼベルの持ち込んだそういう偶像礼拝で満ち満ちておりました。北イスラエルはですね、そことユダは同盟を結んでおりました。このユダのアハズヤの母はアハブとイゼベルの娘アタリアでありますが、このアハズヤはこの母に倣ってアハブの道に歩んで主の目の前に悪の限りを行いました。ここのところですね、ちょっと 目を通しておきたいと思います。歴代史下の22章2節から4節です。現代訳で読みますので、聞いていてください。アハズヤは22歳で王となり、これですね、この現代訳は22歳、古語訳は42歳となっておりますが、どちらが本当か分かりません。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王として世を治めた。彼の母はアタルヤといい、イスラエルのオムリ王の孫娘であった。彼はアハブ家の者たちと同じ道を歩んだ。それは彼の母がそそのかして悪を行わせたからである。彼はアハブ家の者たちと同じように主に対して罪を犯した。父の死後は姻戚関係にあったアハブ家の者たちがそそのかして彼を滅びに至らせた。そのように記述されております。このアハズヤの死も、アハブの家の他の王たちと同様にこの裁きの結果でありました。アハズヤはこの戦車の上でエフの攻撃を受けて死にましたが、これはその父親のアハブが死んだ時の状況と本当によく似ております。そのところもちょっとですね、目を通しておきたいと思いますが、これは列王記の上ですね、上22節、22章の34から37節のところです。これも聞いていてください。ところがある兵隊の放った矢がアハブ王の鎧の継ぎ目に命中した。王は戦車に乗っていたが、その御車に命じた。矢は傷を負った。すぐ戦車を引き返し戦場から抜け出すのだ。その日戦いはますます激しくなった。王は戦車に乗ったままシリア軍の方を向いて立っていたが、夕方になって死んだ。王の乗っていた戦車は床が血で真っ赤に染まった。日没の頃になると陣営の中には、王様は死んだ、さあ家へ帰ろうではないかという声が聞かれた。王の遺体はサマリアに運ばれ、そこで葬られた。以上でありますが、アハズヤ王がですね、このユダを治めた期間はたったの1年間であります。列王記で王の統治期間が短いことはですね、神の裁きが下ったことを意味しております。世の中との妥協は私たちの罪へと導き、神の道から外れさせます。今日の最後のところですね、先ほど詩人の方に読んでいただきましたが、30節から37節のところはこのイゼベルの死に様が書かれております。現代訳で読みますので、聞いていてください。エフがイスラエルに来たとき、イゼベルは目の上にアイシャドウを施し、現代訳ですからね、アイシャドウを施しというふうになっております。髪を結い直し窓から見下ろしていた。エフが門に入ってきたので、彼女はエフ、お元気かしら、橋爪主君殺しのジムってとこねと言った。エフは窓を見上げ、誰か世に組する者はおらぬかと大声で言った。彼を見下ろしていた二三人の宦官がいたので、エフがその女を突き落とせと怒鳴ると、彼らは彼女を窓から突き落とした。彼女の血は壁や馬根に跳ね返った。エフは彼女の死体を踏みつけた。エフは宮殿に入って食事をしてから、あの呪われた女を葬ってやれ。何と言っても王族だからなと言った。彼らが葬ろうとしている外へ出てみると、そこには彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかったのであるので、帰ってきてエフをそのことを報告した。エフにそのことを報告した。するとエフは言った。これは主が預言者エリアに語られた通りだ。イゼベルは悲惨な死に方をし、犬がイスラエルの辞書でイゼベルの肉を食い、イゼベルの死体はイスラエルの畑の上で肥やしのように撒き散らされ、誰もイゼベルの死体だとは分からなくなってしまう。以上であります。アハブの妻イゼベルはこのイスラエルに 神様を裏切らせる指導的な役割をいたしました。彼女はこのエフの反乱にも、最初は堂々としていたように思いますが、このイゼベルはエフを見ると彼をジムリに比べてこのあざけります。クーデターによって政権を把握し、たった7日間で鎮圧された死んだジムリのように、エフもすぐに挫折するだろうと、そのようにイゼベルは思っていたわけです。しかしその脅かしは、もうイゼベルも随分年を取っていると思いますね。これ何歳か聖書に出ておりませんけども、歯の抜けた年老いたそういう老人に過ぎませんでした。すでに彼女の側近さえも彼女の味方ではなかったわけです。エフの命令で彼女に仕えていた宦官が彼女をこの高いところから突き落としました。彼女の死体はエフのこの足に踏まれ、獣に食べられ、形がわからない状態で散らばりました。その死はこの神の裁きの予言をリアルに明かししました。このことが列王記上21章23、24節に、記されております。またイゼベルもナボテが殺されたように無残な死に方をし、犬がその死骸を食べる、アハブの一族は皆このような無残な死に方をする。傲慢でこの邪悪なイゼベルはこの悲惨な最後を迎えました。エフの命令に従った宦官によって窓の外に、突き落とされたわけですが、アハツヤはそれでも先祖たちの墓に葬られました、ね、このイゼベルはエリアのこの予言通りに、犬の餌、ね、となったわけです。私たちはこの目に見える偶像やこの密かに心を捉える無形の偶像を警戒しなければなりません。神はどんな偶像もお許しにはなりません。今日初めて来られた、ね、女学院の方にはちょっと分かりにくかったと思いますが、こういう、ね、分かりにくいところばかりではありませんので、また来ていただきたいと思います。お祈りいたします。世の豊かさを求めるバールの偶像が私たちの心を占めていることが多々あります。罪の結果は裁きと死であることを日々心に刻み、罪人の道に立たず御言葉と聖霊に満ちたものとなれますように、この新しい一週間私たち一人一人を導いてください。尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。